今週はね、全くいいことがないなっていう週で、やっぱりね、お金のかからない遊びね、やっぱし、まあ、日々していくわけなんだけども、やっぱこのね、お金のかからない遊びのスタメンね、の一角であったね、ヘビーローテーションの Xbox360 がね、壊れてしまうというね、でもずっとスーパーストリートファイター4をね、まあ、頑張ってやってたんですけど、まあ、対戦中ね、通信対戦してると途中で対戦が止まってしまってね、電源を切らない限りもうずっとそのままっていう、そんなんで、で、まあ、家の中でばっかりね遊んでるからダメなのかなとね、もう少し引きこもってないで外に出ろよということなのかなと思って、でじゃあちょっとゲーセン行こうかなと思って、まあ、ゲームからは離れられないんですけど、でゲーセンに行って、でゲーセン行ったらお金かかっちゃうと思われがちだけども、メダルゲームのね、メダルをストックしてあるのがちょっとあるので、400枚ぐらいだから、これをちょっと使ってじゃあ遊ぼうじゃないかと思って、もちろん一人ですけど、友達とも行かないし、ね、女の子とかとも行かないし、一人でその400枚をコツコツ使おうかなと思って、でね、えそしたらやっぱり外に出たからね、いいことがあったんだよね。でなんか変なね、よくあるそういうメダルゲームである、そういうなんかスロットみたいな、ちょっとアメリカンなスロットみたいなやつ、それやってたら1800万当たったんだよね。いやー、外に出てみるもんだなと思って、でボタンをね、ちょこちょこ押してたら、そのままダブルアップになっちゃってね、当たった1800万をね、丸かけてね、次のスロットを回すというね、馬鹿げたことをしてしまい、もちろんそこから一瞬にして0枚になるっていうね、まあ、そういうことが起きちゃうよねっていうね、あもう全然ダメだと思って、もう今日はいいことねえから帰ろうっつって、で、その時外に止めてあったね自転車に戻ったら、なんかライトが盗まれちゃってるしね、もう外出してもねいいことないんだ、家の中にいても外いてもねもういいことないんだと思って、そういう今週でしたというね、まあ、そんな僕が今日もねお送りしていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです、こんばんは。まあ、そんなんだからね、どうにかしないといけないっていうねところではあるんだけども、そのやる気も起きずね、まあ、どうして生きていこうかというね、そんなんで迷っている今日このことですけども、まあ他ね、今週本当にやる気がね起きない、いいことがないとやる気が起きないっていうことで、親父からね、ふと親父から電話がかかってきて、でもやる気が起きないから電話かかってきても出れないんだよね。だいたい俺まだバイトも決まってないし、もしバイトのことね聞かれたらどうしようかなってね震えちゃうから、まあ、聞かないんだけどね親父は、分かってるから、だから別にいいんだけど、でもやっぱり電話出れないと、で一回スルーして、でもう一回かかってきて、そこから何時間かしてからでもう一回スルーして、でその後まあ俺ん家までね来て、ピンポーンって鳴らしたんだけど、それすらスルーしてね、いやもう本当にどんだけ俺はちょっとスルーするんだっていうね話なんだけど、そしたらちょっとね玄関の外でゴソゴソゴソゴソと落としてね、で、少し経ってから俺の携帯にメールが入って、ちょっと差し入れ置いといたからって、お米とねあとペットボトルの麦茶箱でね置いといてくれて、なんだけどありがとうと心の中で思ったけど、そのね差し入れ置いといたからのメールすらスルーっていうね、で次の日に一応ねありがとうございます助かりますというねメールはしたけど、いやダメな日はもうそういうもう電話出ない訪問来てもねえ出ないで、メール来ても返さないという、こんぐらい 俺もう29歳なんだって。29歳なんだけど、こういうことね、ここまで優しくしてくれる父親に対してもこんなの、本当にそのぐらいダメな週だったよねっていう。ある意味引きこもり、家の中で、同じ部屋、家の中でね、あの部屋にこもっちゃってる引きこもりよりもちょっと立ち悪い気がしてるね、そんなダメな。で今日も親父から差し入れがあったのでね、あのまた1回目電話出なくて、でもう1回電話今日来てね、ちょっと今スーパーいるけどつって、あのなんかもしいるんだったら、ちょっといろいろ買ってって差し入れ持ってこうと思うんだけどっていうね。俺29だぜ本当に、じゃあお願いしますつって、でもちょっと俺外出てるからつって、外出てるつっても別に家の周りなんだけど、じゃあちょっと家の前置いとくからつってね。そんなんですよ、顔も合わせづらいんだって本当に。もうせめてバイトとか決まってればいいんだけど、それ決まってないともう合わせづらいよねっていうのがあって、そんでまあお弁当とかね、他にちょっとレトルトのもんだったりお菓子とかね、野菜ジュースとか、まあ、もろもろとね、大量にまた家の前に置いといてくれたっていうね。本当にちょっとしっかりしないといかんなというね。でもしょうがないんだよね、もうまあいいじゃない、子供は一生、まあ、可愛いもんだろうとね、こんな、まあ、どうしようもないやつでもね、出来の悪い子ほど可愛いと言うから、まあ早くね、自立するというね、親孝行、他に親孝行のしようがないからね、何かねお給料稼いでそのお金で何か買ったとしても、基本的に親父の方が金持ってるから何も親孝行にならんぞと。だからまあ俺が自立するとかね、結婚する、まあ孫を見せるとね、そのぐらいしか親孝行なんてできないから、ちょっとそこを狙ってね、なんとかしていきたいなと思っているとか言いつつもね、あの6月の20日、次の日曜日があの父の日なんでね、父の日のプレゼントは一応毎年送ってるかな、つってもここ4年ぐらいの話かもしれないけど、でいや誕生日っていうのは何あげていいかわからないでしょ意外とね。それ父の日もあの母に対しても父に対しても、でも父の日母の日っていうのは両方ともある程度ね、あのあげるものがまああったりとかねするから、あの定番的なものがで、母にはまあ花系ね、この間はなんだろう、普通の花なんだけど、まあちょっとこじゃれたねやつだったりとかで、父親の場合はまあ酒絡みのね何かものをあげるみたいな。でちょっと今ちょうどラジオ始まる前に、インターネットショップでね、注文しまして、で 父の日に届けてくれよというね指定をしたんですけど、まあ、もちろん俺が直接持ってくとかねそれできないんでね、こっぱずかしいのと、あと合わせる顔がないっていうねダブルなんですけど、今年は焼酎サーバーをね、プレゼントということで、まあ安いもんですよすごく。ただまあね、子供からもらうものってのはねいくらのものでも嬉しいっちゃ嬉しいから、で自分で買うようなものはね、あもう親父の方が全然いいもの買えちゃうから、なかなか自分じゃ買わないようなものをやっぱプレゼントするべきかなというね、そういう思考のもと焼酎サーバーというねとこに行き着いたというところで、まあいいでしょう、ね、でやっぱ残るものがねいいと思うから、あとあげられたってうちの親父ももう60過ぎてるから、言ってもあと30回ぐらいしかあげられないから、30個ぐらいね物が増えてってもまあ問題ないでしょね、という感じでちょっと親孝行、まあもしね父の日まだあげてない人いたら、あの予定なかったらね毎年あげてなくてどうでもいいじゃんと思ってる人いたらぜひあげた方がいい、まあ あの上げた分が、ね、10倍返しで返ってくるぞというね、そういう魂胆もあるのかないのか分かんないけどもね、もうそういうことだからね。いや嘘ですよ、全然そんな魂胆ないですけど、まあ上げられるうちにね、些細なものでいいんですよね。あの楽天市場とか行って父の日特集とかされてるのを見て、そしたら日本酒とか焼酎のラベルにね、親父の名前を書けると、名前入れができるお酒があるから、そういうのあげるだけで父親は喜ぶわけだからね。で意外とあの飲み終わったそのボトルはね、捨てないで飾ってあるっていうね、そういうところが親父だからね、ぜひあの親孝行できるうちにしておきましょうというね、真面目なラジオね、最初のフリートークでしたけども、まあそんな今週ですね、特になんかあるわけではないんですけど、あとはね、まああのちょっとお便りもねいくつかいただいてます。カオスさん、不幸だ場合上条というね、お便りいただきます。ガオガイガーさん、ひどすぎるというね、あと176番さん、涙出てきた、サッカー見るわっていうね、そんなお便りいただきました。ありがとうございます。悲しいね本当に。あとお便り、スモーキースモーカーさん、パルさんこんばんは。 Xbox はよく壊れるようですよ。まだ家の中に敵がいないだけマシですよ。私なんて会社に行けば上司や、他部署は敵、家に帰れば嫁が敵です。特に今日は些細なことからただいま嫁とバトル中です。心が休まるのはパルさんの、お声を聞いている時だけですよ。頑張ってください。そういえば、昨年4月に iTunes ストアのレビューに49歳の親父ですと書いたものです。現在は50歳になりましたけどね、もっと丸くなって大人にならなければいけませんねというねお便りいただきました。ありがとうございます。いやーありがとうございます。本当にね、昨年の4月にレビュー書いていただいたあの方ということでね、ぜひあのラジオの方でも紹介してますけども、ぜひねレビューを見たいっていう人いたら iTunes ストアのポッドキャストのね方にレビュー書いてありますから、ぜひちょっと見てくださいね。いや本当に Xbox はねよく壊れるっていうお話ですけど、なんかねいわゆる赤ランプボタン3つみたいな、そんな壊れ症状なんですけど、電源ボタンを押してもなんか赤く光って起動しないみたいなね。で3年間は無償修理とかっていうの受け付けるらしいんですけど、結構前のやつで、もともとその Xbox は俺が買ったんじゃなくて、友人からもらった Xbox なんだけど、まあなかなかね、調子が悪い Xbox だと。でその友人は新しいのを買ったから、その調子の悪い Xbox をあげるよと。それでよかったらちょっと対戦とかね、ネット通信できるから対戦しようぜとかっていうことでもらったんですけど、さすがにねもともと調子悪かった Xbox ということで、ね、とうとう来てしまったと。で修理は優勝修理になるからね、噂では1万円ぐらいかかるんじゃないかというねことなんですよ。3000円ぐらいでね収まればまだねいいかなと思うんですけど、ちょっと今週、Xbox のねちょっとところにお電話でもして、まあね直さないとね、俺がちょっとスパ4ができなくなってしまうからね、せっかくあの1年間なんだろうネットつなげますよパスポートみたいなのも買ったしね、もったいないかなと思うんで、ちょっと、その辺をね電話してみたいなと思うんですけども、そんなんでは、うん、でね、お便りの方、ガオガイガーさん、結局パルさんはバイト決まってないんですかというねお便りです。決まってないです。決まらないって前のあのチラシ配りのバイトもね、面接っていうかまあいろいろチラシ配ったりとかして、まあ頑張りましたけど連絡来ませんから、 もうダメなんだなと思って。でもただもう本当にお金もないから、財布の中に3000円ぐらいと、銀行に3000円ぐらいとかそんぐらいしかなくて、それでもりそな銀行に23万ぐらい借金あるからまずいと。だからもう週1回とか2回でもいいから、深夜とかでもいいからバイトしようかなと思ってね、明日のタウンワークに期待してるぜっていう。ほら、明日のタウンワークに期待してるぜって俺もここ3ヶ月間言ってるんだけどね、期待は裏切られる一方というね、やっぱ不景気なのかな。いやそんなことないと思うけどな、あるんだけど、みんなね仕事ってのはあるんだけど、なかなかうまくいかんもんだねっていうねことですけども、じゃあちょっとねお便りも読んでいきたいと思いますよ。お便り、ラジオネーム、カルヒリさん。6月7日の真夜中に新型の iPhone iPhone 4が発表されましたね。スリムになって解像度が今までの4倍だそうです。自分は今の iPhone3GS を使っているのですが、買おうかどうか迷っています。今の iPhone の分、カップ分を、払いながらですけど、パルさんの携帯はスマートフォンですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。僕の携帯はウィルコムですっていうね、あの電磁波が怖いから携帯のね、電磁波の10分の1というね、そういう病院とかでも使われるっていうことで有名なウィルコムにしてますから、まあ、怖いじゃない、脳腫瘍とか耳にね直接つけて、ね、使うもんですから、電磁波はやっぱり少ない方がいいなっていうことで、ずっと僕はウィルコム使ってますけど、一時ウィルコムのねスマートフォン使ってて、03とかっていうね、本当にあのスマートフォンっていうものの一番先駆けっていうんですかね、かなりでかくて重かったんですけども、でこれ使ってたんだけども、まあ今は普通の携帯ね、携帯型PHS ですけど。でね、今回この iPhone4 ちょっとねもう買おうかなと思っているんです。っていうのも、もういいだろうと、電磁波もいいだろうっていうのと、その電磁波ねの部分を超越するぐらいちょっと iPhone4 が魅力的だなというね、ところなんですよ。っていうのも、今回そのね、もちろん解像度がね今までの4倍とかそういうのもいっぱいあると思うんですよ。あとバッテリー持ちも良くなったりとか薄くなったりとかねいっぱいあるんですけど、それよりも何よりもカメラがね、その外側と内側にカメラ2つついていて、でニコニコ生放送がね配信できると最近ねいう風になって、そう考えたら普通に外でニコニコ生放送が完全にできる端末になったんだよね、この iPhone4 は。ということでそっちの方が電磁波が少ないっていうよりも全然僕の心を満たすっていうね。いやこの間もその先週か、酒飲みすぎて吐きまくってね、でそのまま、都内某所からね某所までちょっと歩くっていう2時間ぐらい歩いたんですけど、もうその時もやっぱりね深夜2時からとか歩き始めて暇なんですよね。だからあこんな時 iPhone4 があったら俺はニコニコでねニコ生で配信しながら2時間歩けたじゃないかと、そういう風に考えるとねやっぱし iPhone 欲しいなと思って、で iPad もね欲しいなとかってちょっと思ったんだけど、まあ iPad はじゃあ今回はいいやとね、その代わり iPhone が欲しいと。ちょっとあの感じなんか指でつまむ感じね、ちょっとああいうのちょっと体感したいというか、ちょっと今ね最先端の技術にちょっと全然触れてないからね、ずっと PHS だから今の PHS の端末も2年間使ってるから、まあ ここでね、俺も新しいのに乗り換えようかなというね、ところなんです。で、ただ、ソフトバンクのね、あまり仕組みがよくわからないから、その、いくらぐらい毎月かかるのかとかね、結局、分割でいくらぐらい払うのかとかね、その辺がちょっとよくわからないから、なんとも言えないんだけど、ただ友人が言うにはね、ま、実質、その端末代は0円とかね、そういう話も聞いたりするから、まあ、調べたら、まあ、容量の 3GS だけど、容量の少ない方と多い方があるらしくて、容量の少ない方だと、ちゃんと2年間ぐらい使うんであれば、実質端末費は無料というようなキャンペーンしてるから、そういうちょっとキャンペーンによってもね、考えていきたいなというところで、ただ、買うね。おそらく。6月24日だっけ？ちょっとわからないですけど、まあ、買っちゃうでしょう。そしたら、まあ、外でね、配信、まあ、ニコニコ生放送、しかり、ユーストリーム、まあ、この辺でも、ちょっとね、放送ができたら、面白いんじゃないのって、ちょっと思ってはいるんですけども、まあ、そんな感じかな。ね、結構みんな、気になっているんじゃないかなと思うんですけどね。もう PHS はね、僕は頑張って応援してたけども、もう新しい端末も出ないし、ね、もうしょうがないかなと。俺ももうちょっと、ね、もうだって PHS 使ってたら彼女できないよ。本当に。そんな風に思ったよね。やっぱり、俺ソフトバンクなんだとか、私ドコモって、俺 AU みたいな。そういうところで、あ、俺、ウィルコムみたいな、この疎外感ね。これダメだって。本当に、あ、この人特殊なんだっていうね、風な目で見られるから、やっぱり、もう彼女とか作るってことになったら、その自己アピールよりも、まあ、集団生活、みんなの輪の中に入っていくということを考えると、iPhone、ね、これがいいんじゃないかなと思っております。まあ彼女ねできないっていう話、このままだとね、そんな PHS 使ってたんで彼女できないよっていうねこともあってね、本当に最近よく思うんです。彼女できないなって、もう彼女できる気がしないなって。それで、昨日ね、買った本、今目の前にあります。タイトル、ずっと彼女がいないあなたへっていうね、本買ってしまいました。ブックオフで、ブックオフなのに600円っていうね、高いね、定価1200円ですけども。で、まあつらつらとあなたに彼女ができない理由とはね、何だと思っていますかというね、その辺が書いてあってね、結局何なのかって、まあ、途中までしか読んでないんだけど、ほんの少しの勇気が足りないよと、君にはそう書いてある。自信を持てよって、もっと積極的になれよとね、風に書いてあるんだけども、まあ無理だよね。自信なんてできねえ、自信なんて持てねえっていうね、だから積極的にはなれねえっていう、まあそれで終わってしまうんですけども、ただこの本読んだらもう少しね、積極的になれるかもしれないと。まあ、街の姿勢がね、基本的に、多いですから、もうちょっと攻めていきたいなと。まあ、オフ会したり、ね、なんかそういうこともしてね、ちょっと人脈を増やすというね、こともしつつ、で、先週ね、ワールドカップ、をスポーツバーで見たら出会えるんじゃないかというねことちょっと話しましたけど、でいろいろと友人知人に連絡したりとかして、であとはそのやってるスポーツバーとか探したりしたんだけども、ちょっとね、まず友人が見つからない。サッカー、まあ多少詳しく、であと女の子に、まあ、ちょっとテンション上がったらね、女の子にちょっと声かけたりとか、そういうちょっと条件の揃った友人がなかなかいないというね、ところ。 さらに、スポーツバー当日ねスポーツバーに行っても満員で入れないんじゃないかというね、この懸念がちょっと今出てきまして、昨日ちょっと下見しに行ったんですけど、日本戦でもないのに、そう行こうと思っていたスポーツバーは満員だったんですね。だから日本戦とかになったらとんでもないことになるんだろうなっていうのと、あとそこのスポーツバーのホームページ見たら、なんかもう5月1日ぐらいからそういう日本戦の日の予約っていうのがあったらしくて、だからもう無理なんだよと、もう企画だ俺ということでね、だ多分明日は無理なんですけど、ただ、6月の19日この土曜日だったら、まあ、8時ぐらいだから、都内にでも出て、都内にまで出ればもういろんなところでスポーツバーあってみんなで応援してるから、まあ、なんとかなるんじゃないかなと。こんなジモティーにかじりついてるともうちょっとどうしようもないから、19日は多分都内に行くから、それでちょっとスポーツバーで日本代表応援して、で女の子と盛り上がって、ね、隣にいる知らない女の子2人組ね、看護師もしくは保育園の保母さん、まあ、この辺のねちょっとゲットして、あとは歯科衛生士歯科女子みたいな、まあ、この3択だな、この辺のことね、盛り上がって、で、そのままお持ち帰りというね、ゴールデンパターン。お持ち帰りってでもどういう状況なんだっていうね、その日知り合って多少例えば少しね、お互いに少し交流ではないけどちょっとだけでは面識あれば別だけど、全く面識なくてその日会って、でその日話してその日盛り上がってそのままお持ち帰りとか、いや都市伝説としか思えないんですけど、まあわかんないよ、ワールドカップ効果ではねちょっと期待が持てる可能性もありますから、まあ、8年間の、ね、前の大会、その前の大会でね、両方とも企画倒れで終わってしまった今年こそはねなんとかしたいというところで、多分明日のね14日はダメですけど19日はなんとか、持っていきたいと思っている次第でございます。そんなまあしょうがないね、なかなか、うん、なもうなかなかそんなね企画通りにはいかないんですよ。そんな前々から予約が必要だったとかね、そんな知らないからね、あまあちょっと頑張っていきたいというところです。お便りラジオネーム風数屋さん、ちょっとね彼女ができない理由話してましたけども、ピッチのせいとかパルさん戦わなきゃ現実とっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。戦ってるんだって、戦って戦い抜いた結果がまあこれなんですけど、逆にだよ、逆に PHS の方がモテる、モテないですけど、いやだってちょっと人と違うんだぜっていうところをアピールできるからね、誰も求めてないですけど、まあ頑張って、僕もね、棍棒から鉄の剣にね、ちょっとこれ武器の方を変えて戦いに臨みたいなと。 iPhone4 はちょっとこれ来ますよ、攻撃力全然上がりますよね、10倍電磁波と同じぐらいの、ね、倍率でちょっと上がりますから、ちょっと期待して、 iPhone 持った瞬間に彼女できる可能性もあるからね、やばい、 iPhone 持ったら彼女できちゃったらどうする、ないか、いやあるだろう、ね、店で買ってね、で店の外出て電源入れた瞬間にだよ、女の子が寄ってきてねえセックスしようってあるでしょ、ねえちょっと iPhone 持ってスポーツバー行ったら多分無敵な気がしませんけど、まあいいですね、戦っていきたいと、 今年は本当に彼女を作るって決めてるから、ね、決めてできるもんじゃないですけど、毎年決めてるんですけど、こんなね、俺もさすがに彼女ができないからっつって、こういう彼女ができるためにはみたいな本買ったのとかないから、本当に切羽詰まってるね。びっくりするから、29歳で恥ずかしいって、ずっと彼女がいないあなたへって本買うの本当にね、恥ずかしかったんだけども、背に腹は変えられないと。あと俺の本気具合というのはね、伝わるんじゃないかと思うんですけど、それではね、あとは今週ね、あったことはね、まあ、そんなにないかな。うん、まあ、あるんだけどいっぱい。でちょっとコーナーもねやりつつ、お便り読みつつという感じで行っていきたいと思います。でじゃあコーナー、一応新コーナー、先週からちょっと話してましたけど、新コーナー、1日 1% で大富豪のコーナーです。これ先週こんな話してないから、多分まあ一応タイトル的には今週からだけど、先週から、今週だから先週だから分かんないけど、先週からまたね FX を再開したよというねことで、で FX のね、まあ、前にその17万ね一瞬にして消え失せましたけど、まあ、ちょっと不死鳥のごとくね、前戻りで、ちょっとこのね、まあ、理論をね元にやっていこうじゃないかというね、そういう新コーナーです。で、まあ、タイトルがね、1日 1% で大富豪っていうねことなんだけども、俺ちょっと計算したの、もう無謀なことはしたくないとね、大きく張って大きく負けたりとか、もうそういうのはないから、で元でもないし、でどうしたらいいのかなと、したら1日 1% 増やす、全然できるでしょ。3万円だったら1日300円増やすのね、全然できない、できることだと思うの、理論的にはね。もちろん負ける日もあるから、負ける日も加味して、まあ、1日 3% ぐらいとかね、 3%、5% ぐらい勝ってって、でちょっとたまにちょっと負けるとかってね形で、そうしたらなんとね、俺がエクセルでわざわざ計算して365日で、なんとですね、軍資金、もともと一番最初の軍資金、これが、3778% に増えると。来ましたね。みんな、俺これ現実逃避じゃないぞ。これで俺は成り上がるっていうことなんですけど、じゃあどのぐらいね、増えるのっていう話なんだけど、例えば軍資金が3万円だった場合、365日後には、113万3503円になるというね、こういう素敵な計算が成り立つという、ね、ことなんですよ。だからもう30万で始めたら、さらにその10倍ですから1000万プレイヤーになれるということで、ぜひね、まあ皆さんもね、まあ、学生の方多いからね、未成年の方も多いから何とも言えないけど、もしね、成人されている方いたら、この企画乗ってみるのも手じゃないかと。3万円とかだったらね、だって20歳超えてて3万円とかすぐ使えない人もいないでしょ。ある程度は3万円ぐらい毎月ね、まあ、使えるとは思うから。だって飲み行ったって5000円とかね行っちゃうわけだから、まあお金がない人も3ヶ月ぐらいね、ちょっと節制すればすぐ3万ぐらい貯まるだろうから、じゃあその3万円でね、始めてもらえれば、毎日 1% 増やすだけで、365日後には100万円になってるよと、ね、こういう理論でやっていきたいというところなんですけど、で先週、ね、あの鳩山ショックのせいで一気にね減りましたけど、先週はどうでしたっけね、一瞬38,860円、ね、ここまで増えていたお金が、一瞬にして、22,161円とね、そこまで減り、でちょっと頑張って、 で2万4000まで戻したんですけど、で今週で今週この2万4000から、ピーク時3万2556円まで伸ばしたですが、ちょっとねまたショック的なことをね受けまして、現在2万9000円、まあ言っても1週間で5000円は増えたよねっていうことだから、1週間5000円ということは全然パーセンテージ的にはね、もう1日 1% どころではないですから、かなり増えてるということですよ。なのでこの調子でいったらね、まあ365日いかないところでね、全然100万超えてるんじゃないかなというところでね、またこれはねお伝えしていきたい。このまあ、多分来週あたりには多分70万ぐらいになってるんじゃないかなとね、マイナス70万もうやだそういうのね。なのででもちょっとね FX やっぱしやりすぎるとちょっと精神的にやられるのかね、このピーク値その3万2556円あったのがその2万9000になっちゃった日ね、その日の夜はもう夢を見ちゃって FX で22万円勝った夢とかね、もう勝った勝った22万勝ったっつって、で今リスナー銀行にそのね23万ぐらい借金あるからこれで返せる返せるっつってで歓喜してたりとか、あとその後にすぐ他の夢でスロットでね、スロットですげえ勝ってる夢、勝ってるっていうか一回なんか当たって、でそれちょっとちゃんとなんて7揃えられなくて、で頑張ったらずっと7が揃わない、当たってるのね、もう当たってあと揃えるだけになってるんだけど、当たってるのにずっと7が揃わないっていう、そういう無限ループの悪夢を見るっていう、ちょっと精神的にやられますよ。そりゃね3万円から100万円にするんだから97万円分の悪夢を見るっていうね、それのね悪夢フィーですから、悪夢を見るからの代わりに97万円分プラスにしてくれるっていう、そういうね原理ですから、まあ、しょうがないかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと頑張ってね、ここも増やして、で僕もちょっと長者番付の仲間入りというところでね、これはもう毎週お伝えしていきたいとね思いますんで、またこういうね、アホなコーナーが始まりますけどもね、まあこの辺は我慢して聞いてもらえると嬉しいかなとね思います。であとちょっとラジオネーム、お便りね、ラジオネーム、エンドリさん、前回の冒頭鳩山ショックの出だしには意表をつかれました、あんだけスロットで負けが込んでるのに FX に手を出しているとは思わなんだ、これにめげず踏ん張ってくださいというね、ありがとうございますね。そうもう素敵だね、頑張ってくださいじゃなくて踏ん張ってくださいね、ここが重要ね、本当にもう頑張れない人に対してはね、頑張ってっていうほどその重荷なことはないから、踏ん張ってとなんとかこらえてとね、こういう応援の仕方が本当に僕はベストかなと思うんですけど、まあスロットでも言ってもこの間ね、先月スロットで10万円でしょ負けたのね、言ってもじゃないだろうっていう話ですけど、で FX だっつったらね、今まあ途中ピーク時とかあったけども言っても5000円ぐらいでしょ、5000円ぐらいマイナスな状態ぐらいだから、こんだけねその経済とかねそういうの勉強できて、今後の投資もう投資家ですから僕らはね、投資家としてちゃんと働いてるわけですよこれで、それでマイナス5000円で済んだらいいんじゃないかなと、で理論もできてるしね、1日 1% っていうこれはもう達成できそうな気がするんでね、ぜひ応援してくださいというね、感じです。じゃあね、あとはちょっとお便りね、読んでいきたいと思うんですけども、お便り、ラジオネームピンポンさん、この方はね前にちょっとお便りいただいて、高校1年生の、ね、童貞の、方ということなんですけど、小学校5年生の時からね5年間ずっと好きだった女の子がいると、で、噂ではその子も、ピンポンさんのことをねずっと好きだったと、 ちょっと告白しようかどうしようかみたいなね、ちょっとご相談いただいた方なんですけどもね、頑張れとね、ここは踏ん張れじゃなくて頑張れって僕は言ったんですけども、でそのピンポンさんからお便りねいただいてます。パルさんこんばんは。早速ですが結果報告します。告ってみましたがダメでした。しかし結構すっきりしたので悔いは残っていないです。こんな私はとうとう 決心しました。それは将来大きな賭けに出ることです。賭けといっても競馬や株などではなく不可能と言われているものを作り上げることです。もっと具体的に言うとタケコプターを作ることです。タケコプターを作ることです。そのためにはいろいろと苦労をかけることになるので、これで良かったと思うことにします。ちなみにパルさんは私がタケコプターを作ることができると信じてくれますか。あともし、失敗した時に私もパルさんと同じような人生をたどることになるのですが、今の生活の中でこうしなきゃよかったということやこういうことをした方がいいよなどのアドバイスがあれば教えてください。お願いします。長々とすいません。いくらすっきりしたと言っても恋愛のショックは大きいです。面倒だとは思いますがどうか聞いてやってください。ではというねお便りいただきました。ありがとうございます。まずね、残念ね、よく頑張った、感動したっていうねところなんですけど、まあ恋愛ってうまくいかないねって思うけど、自分で告白するっていうね経験はなかなかできないでしょ。最近の草食系男子たち、俺含め、俺もまだ生まれてこの方一回も告白したことないですから。だから告白できる人間っていうだけで俺はすごいなとちょっと尊敬をするところがあるので、で、まあ、今回ね失恋してしまったけども、これにねなんかそういう臆病にならずね、ちょっとなんだろう、頑張って生きてってもらえたらいいかなってね思うんですけど、で、なぜかね、まあタケコプターをね作ると、でもうタケコプターを作ることによってもうそういうもういろいろと迷惑をかけることになってしまうからね、その彼女とうまくいったとしてもだからこれでよかったという風に考えるしかないというねことなんですけど、どこまで本気でどこまで冗談なのかちょっとわからないので、ね、失恋している人に対してねあんまり間違ったことを言うとね危ないからねちょっとあれですけど、これはもうちょっと真剣にということで俺は受け止めてね、回答したいと思うんですけど、で、タケコプターをね作ることができるかね信じてくれますかっていうね、ことなんですけど、正直タケコプターって物理的に無理じゃないかなっていうところがあるじゃないですか。あのすげえ回転して浮遊するぐらいプロペラが回ってるものを頭につけたら完全に首がぐるぐる回って、多分つけて飛んだ瞬間がもう3秒ぐらいに、頭と胴体が多分ちょん切れると思うんですよね。ねじり上がって、なのでもしまあ作るとしてもね現実的に、できるもの、ね、不可能なものは不可能なんで、限りなく不可能とかねそういうものだったら物理的に、だからなんだろう、どこでもドアとかねそういうのは難しいですよ。そのドアからドアにね、移動した瞬間に、消し飛んでますから人間の体は。なのでそういうのはちょっと無理だけども、例えばねだってちょっとおもちゃでも空気砲とかさありますから、だからそういうところでね、もうちょっとできそうな、まあ、できないかもしれないけど限りなくできないかもしれないけどもできる可能性のあるものをねちょっと探求していってもらった方がいいんじゃないかなという意味では、タケコプターに変わるものだったらね俺頑張っていけるんじゃないかなと思いますよ。であとは、もしねタケコプター作りが失敗してしまった場合の話で、その時はまあ俺みたいな人生をたどることになってしまうと、まあ、その時にねもう今の生活の中でこうしなきゃよかったとかこういう風にした方がよかったとかそういうのあったらアドバイスくださいってことなんですけど、まあ 何もないですけど、結局なんとかなるよって若いうちに、そのね、もう絶望する人たまにいますけど、こんな俺でも一応現段階29歳までは生きてるから、しかも別にそのホームレスとかではなくてね、一応家の中に住んでいて、でこうやってラジオ配信するぐらいのね生き方はできてるから、そういう意味ではただ俺が保証できるのは今これ29歳までね。だからね、もしどんなことがあっても29歳まではなんとかなる、それだけは大丈夫だから、そんな感じでちょっとね大丈夫なんだって思ってもらえればいいんじゃないかなとね思いますよ。あとはもう何もないよね。自分が正しいと思った道に進むっていうのね、人間は俺よく言いますけど、これ人間は選択肢が2つあった場合ね、いい方を絶対選ぶんですよ。それはだって誰も自分の人生悪い風に進んでほしくないから、なんか選択肢が2つあったらいい方を絶対選ぶから、それの繰り返し繰り返しをしてるから、普通に選択肢を選んでって一番いい選択肢を選び続けている状態が今の自分だからね。そういう風に考えると、まあどんなことがあっても生きてる限りはいい方向に進んでいかないというね、こういう結論になるというねことなんですよね。29歳無職の人間が言っても何もね説得力ないですけど、まあ、説得力を持たすということでは一応ね名ばかり代表取締役ですから、まあ、そういうところでちょっと説得力をね、感じてもらえると嬉しいかなと思うんですけどね、いい話してるでしょたまには。なのでね、まあ、頑張ってね、まあ、まだ高校1年生ということだから、まあ、この高校生活をね、しっかり未来につながるようなね高校生活を送ってもらえたらいいんじゃないかなという風におじさんは思うぞという。ほんともう俺の半分ぐらいしかまだ生きてないんだよね。言ってもね、どんだけ年の差があるんだっていうね。正直俺高校生の男子とかと一緒にいても全然紛れられる自信があるよね。テンション的にもなんか全然大人になれないねところありますから、まあそんな僕ですけど、まあアドバイスとしてはそんな感じかなというねことで、まあ次の恋愛にね向かって頑張ってくれと、その辺だけはちょっと伝えておこうと思いますね。はい、あとじゃあ他のねちょっとお便りもいただいてるんで読んでいきたいと思います。ラジオネームゆうさん、パルさんこんばんは。前回は残業でラジオ聞けず残念でした。スポーツバーのようなところに以前行ったことがありますが、アウェー感半端なかったです。頑張ってくださいねというお便りいただきました。ありがとうございます。いや俺もスポーツバーは行ったことはあるんですよ。でまあ普通っていうか、一応まあそこでお酒を飲むぐらいだったら俺もねバーボン片手にねフィッシュ&チップスをね頬張りながら全然まあ頑張れるっちゃ頑張れるわけですよ。しかもそこで友達がいればね問題ないと思うんですけど、何せそのワールドカップシーズンに行ったことはないんでね、それが怖いですよね。みんな盛り上がっちゃうでしょ。で店内でみんな盛り上がるっていうところには居合わせたことがないんで、普通にスポーツバーで、まあ、たまにねサッカーとか K1 とかやってるところ行ったことありますけど、その時は店内でそんなに盛り上がるわけじゃないんですよ。ただ流れてるだけって感じで、でこれがもう店内でみんなで盛り上がり始めた時ね、多分この時のアウェー感は半端ねえというのは、まあ、目に見えてるんですけど、俺盛り上がれないからね。アニオタのね、祭典ことなんかアニサマライブとかね行きましたけど、そこで一人だけ全然ねライブで乗れないっていうね、アニソンが流れてるのに乗れないっていう、そういう人間ですから、そりゃもう一般人以上のねパンピーどもが集まるそういうスポーツバーじゃね、いやコンプレックス爆発だなって思うんですけどね。じゃああとねちょっとコーナーもね 他ちょっとやっていこうかな。コーナーがどうしようかな、これやろうかな。コーナープラス思考マイナス思考のコーナーです。一応ね、どんなコーナーかっていうと、まあ同じね、事柄なのにプラス思考のやつとマイナス思考のやつは捉え方が違うんだろうかと、ね、プラス思考のやつはもう全部いい方向に考えてね、生きているとクソうぜえと、まあそんなことをね、思っているまあ皆さん多いと思いますから、そういうことをね、みんなで考えていこうじゃないかというコーナーなんですけども、で前にねこのコーナーやった時にね、ちょっと、お便りこんな風に書いてくれるといいかななんて言ったんですけど、誰もそのようには書いてくれずね、こんな感じなんですけど、まあ、ちょっと読んでいこうかなと思います。もしかしたら前に一回読んだかもしれないんで、まあでもそれでもいいですね、そのぐらいあまりやってないコーナーですからね、読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム春の先祖さん、これ読んだかな、でもちょっと読んでいこうかな。プラス思考セフレの、あれこれ読んだ気がする、でも読んじゃおう、プラス思考セフレなどのことを信じる、マイナス思考セフレは都市伝説だと嘆くっていうね、お便りです。ありがとうございます。そうだね、プラス思考のやつはねセフレっていう存在に対してねちゃんと信じることができるんだよね、いるし、プラス大体プラス思考のやつはセフレというものが存在してるんだよね、普通に友達とかとしてセフレいるんだよ。だけどマイナス思考のやつはセフレなんていうものは見たことも聞いたことも触ったこともないから、もう都市伝説だとね、嘆くしかないっていうね、そういう悲しいあるあるですけどもね。いや本当にセフレなんていないぜね、都市伝説だぜって、ね、完全に俺はマイナス思考側の考えですけども、はい。じゃああとは、ラジオネーム K さん、プラス思考孫悟空、マイナス思考ヤムチャってお便りです。どういうことなんでしょうか。まあプラス思考で孫悟空、マイナス思考でヤムチャ、だからまあ何かとね、プラス思考でいけばね、悟空のようにね、まあ元気玉作ったりとかね、スーパーサイズになったりとかね、どんどんプラス、俺はもうやれるんだと、そういうね、戦闘民族舐めるなよというね感じなんでしょうけど、ただマイナス思考の人はもう何をやってもやむちゃと、何をやっても栽培マンに抱きつかれて爆発しちゃうみたいな、そういうやむちゃ的ね、うん、もうはい、いつものオチが来ました、やむちゃ死んじゃいましたみたいなね、いう風にもう思考が働いていってしまうんじゃないかというね風に捉えますね。合ってるかどうかはわからないです。まだそういう意味ではやっぱりね、お便りの書き方としてはプラス思考マイナス思考だけではなくてね、こういう時ってね、こんな状態の時にっていうね、プラス思考のやつはこう、マイナス思考のやつはこうっていうね風に書いてもらうといいんじゃないかなって思います。あとは、もう一個、ラジオネーム風数屋さん、プラス思考新品未使用、マイナス思考童貞っていうね、お便りです。ありがとうございます。まあね、自分が童貞の時にね、どういう風に考えるかというね、プラス思考のやつはもう新品未使用だぜ俺はと、そういういいね、そんな風に考えられたらね、どうしても無理だよね、マイナス思考になってしまう、もう童貞ね、もう童貞捨てるためには捨てるためにはっていうねことですけど、でもプラス思考のやつはもう新品未使用だからね、もう捨てる必要性がないね、むしろ取っておく、置いた方が価値が上がるとね考えているんでしょうか、プラス思考。もうプラス思考も病気だけどな、ちょっとちゃんとね、人間っていうのは子供を産むためにね、子供を作ってね、その次の世代にね命を残していくためにやっぱりセックスが必要ですから、だからダメだって、 もう新品未使用とかプラス思考でもマイナス思考で童貞とか思ってもセックスはしないといけないんだっていうね、うん、ことですね。セフレとか関係なく、セフレは都市伝説ですから、そういう意味でね、セックスはしていこうってね。もうセックスの仕方わかんないね。どうしたらセックスにたどり着けるのか全くわかりませんけどね。ただまあそういうことなんじゃないかなと思います。なのでね、まあこんな感じでまたお便り溜まったらねやっていきたいと思うんで、プラス思考マイナス思考のコーナーね、こちら、お便りお待ちしてます。でちょっとね今日何も言ってなかったですけども、掲示板の方ありますんでね、童貞ネット、で検索してもらうと、ホームページあるからね、そこで掲示板がありますんで、こちらにコーナー用のねスレッドありますから、こちらの方に、お便りとしてねいただければと思いますし、他にも、メールの方でもお待ちしてますので、メールはアドレスがですね、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまで、いただければね、まあ懸命にプラス思考マイナス思考とかってね書いてくれて、送ってもらえればねありがたいかなと思いますんで、お便りも、じゃんじゃんお待ちしております。それではね、ちょっともうそろそろお時間にも近づいてくるのでね、やって、いきたいのはお別れのコーナーね。ということでお別れのコーナー来ちゃったか、早いな。ちょっと今日他にも黒歴史からこんにちはもね、ちょっと1個2個3個4個でも読みたいなと思ったんですけど、なかなかねお話しすることも多くねあったから、もう時間もね、来てしまうんじゃないかと思うんですけど、でお便りもまだ溜まってるからね、ちょっとお便りも読んでいきたいかなと思うんですけど、じゃあお便りがラジオネーム生き物ばかりさんで、HIV 検査したことある、先週ね、先週先々週かな、先々週か、ちょっと HIV 検査をね、まあ全然セックスもね、本当に少ないですから、で風俗も行ったことないですから、まあかかってはいないと思うんですけども、 HIV なんか検査習慣みたいなのがあったからね、せっかくだからやってきたら面白いんじゃないかということでね、先々週ぐらいにちょっとお話ししたんですけども、それのねちょっとねお便りいただきまして、生き物ばかりさんですね、HIV 検査したことありますよ、都下の、保健所で3年前ぐらいかな、保健所は無料でいいんですけど、平日の週1回ぐらいしか HIV 検査受け付けてなかったから、社会人はいけないかも、しかも時間も決まってるから。検査は、血液抜かれるのと、性交渉のことをちょっと聞かれるぐらい、待合室には結構人がいるんだけど、ざっと見て25から30、40歳ぐらい、意外と女性の方が多かったよ。結果は2週間後に出るんだけど、これも保健所の指定された日に行かないと教えてくれないね。結果を待つ時が結構ドキドキするね。やっぱり陰性だったけどね、ぜひパルさんも行ってみて、ニートをこじらせている間にってね、お便りいただきました、ありがとうございます。なるほどね、こういうねリアルにね実体験をちょっと教えてもらうとねすごい助かる。もうだから HIV 検査ね、まあ俺結局行ってませんけど、いや意外とそのね、その平日しかないとか時間も決まってるとかさ、やっぱそういうことがあって行くに行けないんだよね、行きにくい。だから浸透しないよね本当に。だって俺調べた、まあ、ところではね、まあ、まず予約をしなくていいっていうところもあるんだけど、基本的にはそこ、そういうのは少なくて、でできるところもあるんだけど、ただそういう本当にね、都心部の本当中心のところ、例えば、わかんない、俺の中で思う、まあ、わかりやすいところとしたら、池袋、新宿、渋谷、この辺のどれかでも受付してれば、全然検査受ける人多くなるかなと思うんだけど、 こういうところでそので、例えば土曜日とか日曜日とか で予約しないで行って検査受けられるっていう期間がないんだよね、調べる限りだと。もしかしたらあったら、ね、大変申し訳ないけど、だからね、ちょっとここのどこかにね1個でも作ってやれば全然いくらでも検査する人増えると思うんだけど、その辺はね、まあいろいろあるんでしょう、大人の事情がね。まあ俺もニートをね、ニートじゃないけどニートをこじらせてる間にね行ってきたらってことだからね、ちょっと行ってきたいなと思うんだけどね。まあちょっと考えようね、考えて考えて結局行かないこのパターンです。で、あとは、お便り、花もげらさん、はるさんこんばんは。僕の住んでいる賃貸マンションの2階が泌尿器科性病科のクリニックが、入ってるんですが、それはまあ顔色の悪い10から30代の男女が大勢来てますよ。中には顔や手に、ひどいただれができていて、一体どんな病気なんだろうと思う人も相当いますよ。パルさん、風俗遊びはかなりリスクがあると思いますよ。しっかり覚悟を決めて遊んでくださいね。病気を持っているかいないかは外見でも自己申告でも分かりませんというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。もうだからやっぱし、でもしょうがないね。だからもうその HIV 検査、あと風俗ね、あともう性病科ね、もういろいろと連結してますけど、ただ難しいよね。その病気のリスクすごい高いでしょ。ただ周りの友人知人って逆に行ってないやつの方がでも逆に少ないでしょ。友人知人の中の話では性病にみんなかかってないでしょ。まあ言わないだけかな、言えないもんね。だからまあちょっと難しいところだけどね。で、外見でもわからないしね。うん、その前風俗行ってもね、俺の前に遊んだ人がね、もしかしたら性病かもしれないし、なんとも言えないから怖いですねって。まあリスクがあるけども、でももう人生ねえ辛いじゃん、もういいことないじゃん。そう考えるともう風俗行ってもうちょっと一回羽目を外さない限りダメなんじゃないかというね、そんなことも考えたりします。あとお便り、ラジオネーム小山さん、性病はほんと怖いよ。飯島愛さんは HIV ウイルス感染によるカリニ性肺炎で亡くなったことは一部では伏せられていましたが間違いないことですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ここでもね、てかみんな情報持ってるね、 HIV 情報ね、みんないろいろと。まあビビっちゃうよね、みんなセックスしたい、みんなとてつもなくセックスしたいから、やっぱしこう危機管理能力もねみんな高くなっているんじゃないかなってね思うんですけどね。だから怖い、病気怖い、性病怖いね本当に。まあでもその中でもねリスクを負って風俗行くか、だからピンサロはダメなんだって、ピンサロじゃなくてデリヘルだったら大丈夫なんだっていうね、そういう理論のもとで、自分をね肯定して生きていきたいと思うんですけど。あとラジオネームカオスさん、こんばんはパルさん、性病の話皆さんしてますが、僕はこんなの聞いたことありますよ。セックスでケジラミ、っていう虫が相手側に移ってそれに寄生されると、痒くて痒くてたまんないとか、それを駆除する薬が病院に行かないとないっていうのは辛いっす。俺はそんな理由で病院に行きたくないね。そういうお便りいただきました。まあケジラミはねよく移し移されということでね、まあ、あの毛だからね、毛と毛のねあの交わりが、まあ、どうしてもできてしまいますから、ケジラミとかになるとまあ毛を、まあ、一回剃り落としてねとかって話聞きますけどね。まあしょうがないね、ケジラミやだね、怖いね、もう病気怖いよ、もうみんなそんな、なんで病気みんなそんな詳しいんだよ。で、お便り、172番さん、これがケジラミかな、駆除する薬って、スミスリンだろ、普 通に松木用等の、薬屋に置いてあるぞ、店員に聞かなくても分かるように置いてある、レジに行った時にあーこの人と思われるけどね、というねお便りです。ありがとうございます。詳しいなみんな、ケジラミ。もうやっぱりこうやってね、どうなんだろう、みんなやっぱり風俗とかもやっぱ経験とかよくあるから、まあ嫌がおうにもね性病に対して詳しくなってしまうっていう部分も正直ねあるんじゃないかしらってはね思うけどね。うん、まあちょっとリスク負いつつセックス楽しみつつってね、もうセックスはしたいんだってもう言うけど、夏だしね、夏だしっていうか、なんかあったかくなってきたしセックスしたいしみたいなね、ちょっと思いますから。っていうか普通にもうセックスとか別にどうでもいいから、その前に、彼女が欲しいねっていうね、彼女ができたら俺頑張れるっていう、彼女ができたら本気出すっていうところにまあ行き着いてますからね、頑張りたいねところです。あとラジオネーム、ラジオさん、突然ですがパルさん、夢ってありますか？人間夢を持っていないと、生活していないと時間の流れが普通の人の3倍早く過ぎていくらしいですよ。俺は現在、ディレクターになってみたいなとか思ったりしています。 PSP でちょくちょく調べているのですが、大学に行かないとなれないのかとか詳しいことは謎です。あと全く関係ないんですが、我ら日夜 AV を見たりして女体を研究しているはずなのに本物の女の子だと話すのさえ緊張しちゃうのはなぜでしょうね。まあ共感を得られる人は少ないでしょうが。あとサカツク6買いました。なぜか1年目で5勝もできないというカスっぷりです。チーム内ドロドロした関係になって、手がつけられないし、今月の終わりに僕の夏休みの新しいのは出るので、それで素敵な夏休みのシミュレーションをして本番に備えたいですってね、お便りいただきました。ありがとうございますね。まあ僕の夏休みやって、夏休み前にシミュレーションをね、ちゃんとこなしておくっていうね、まあ夏休み過ごす人間の鏡というかね、ところですけどね、まあ夢がね、話としては夢持ってないと3倍早く時間過ぎていっちゃうぜって話でね、まあそうだよねって思うけど、まあ俺はラジオやってるしね、なんだろう、夢いいじゃない、いいじゃない、もう夢ラジオパーソナリティで叶ってるじゃん。だけど民放的なね放送で、あとお金をもらってラジオパーソナリティみたいなね、そんな夢を持ってきたらいいんじゃないかなってね、100% 無理ですけど、ね、いいんです。こうやってね、自分の好きなことを喋ってるだけで、まあいいからね。毎週ね、なんか何話そうかなって考えるから、そういう意味ではね、まあ時間過ぎるのはね、多少は、ね、まあ早い、3倍とは言わなくて、2倍くらいの速度かな。ね、なんて思いますよ。あとは、ね、女体。あんなに AV で女体を見ているのに、実際の女の子とは、ね、話すのさえ緊張してしまうのはなぜでしょうねっていうね、これはなぜか全然わからないね。もうダメなんだって、多分女性とか男性とかじゃなくて人間が多分ダメなんだって。だからもうどうしようね。ただね、ラジオさん若いけど、これを克服しないとね、大人になったらこれ克服自動的にできると思ったら、それは間違いね、僕を見てると分かると思いますけど、29歳になっても全くね、この状況を打破できていない人間というのはいくらでもいますから、まあ、その辺はね、肝に銘じて今のうちから女性になれるようにねしていった方がいいぜっていうね、そんなアドバイスねしておきます。頑張ってね、女の子と喋れるようにしてください。ちょっとね、さっき言った俺が買ったね、ずっと彼女がいないあなたへというね、この本にもちゃんと書いてありますから、ね、ちょっとした、ね、勇気が足りないんだよと、ね、ほんの少しの勇気を持ってっていうふうに書いてあるからね、まあ、頑張って、まあ、うざいと言われないぐらいの勇気を持ってもらえるとね、いいんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じかな。 ね。おっと、ちょっとお便り、もう一個今来たからね、これもちょっと読んじゃおうかな。ラジオネーム、みみみさん。パルさんこんばんは。たった今聞き始めたのですが、話したいことがあったんです。ついこの間、サークルの飲み会があったのですが、そこに、ある男子 A が卵を持っていたんです。そこで、男子 B が興奮して、お前なんでそれを出すんだと言ってました。私は最初居酒屋が出した、湯で卵だと思い込んでいたのですが、なんだか男子たちがニヤニヤしていて、男子 A が握っていた卵をよく見てみると、殻はプラスチック、中身はシリコンっぽい。私は一瞬でパルさんを思い出しました。あたかも何も知らないように触らせてと言っても絶対に触らせてくれませんでした。あれは天が立ったのかな。では以上報告でした。乱文失礼しましたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいネタ持ってるなね。天がですね、天がエッグですね、完全にね。まあみんな楽しそうだな。サークルの飲み会で天がエッグ取り出して、女の子がちょっと触らせてとか言っても触らせないみたいなね、多分男子みんな楽しかったんでしょう。羨ましい ね 100% 天外区だからね、良かったですね。こういうでも逆に怖いですね、女性がそんな知識あるとはね、誰も男性思ってないからね。だからまあ、取り出したんでしょうけど、分かってる人はね、何人いたのかな、ミミさん以外にね。あれ天がエッグじゃんみたいなね、チンコにかぶせるとキノコっぽくなるやつじゃんみたいなね、そういう風に思ってた女性が実は何人かいたかも、ね、知れないですから、まあ、こういうね、このラジオを聞いてるそういう有益な情報もね、少したまーにこれ有益かな、情報もねたまにありますからね、ぜひ毎週聞いてくれというところです。じゃあちょっとね長くなってしまいましたけども、この辺でねちょっとお便りは終わりかな。で、今週ちょっと話したかったことね、パラパラと読んで終わりにしたいと思います。ね体重がね、痩せる痩せると言って、でサッカー観戦までにね、痩せたいと言っていましたけど、61.4 キロっていうね、自己ベスト更新ね、どんどん太ってく。俺 163.8 センチしかないんだけど、そこで 61.4 キロとかはもうダメだろ本当にっていうね、ところで、自己ベスト更新中です。来週は何キロに増えてるんでしょうかというねところ。あとは、セックスさせてやるから死ぬんじゃねえって言ってくれそうな、そんななんか男勝りな女ってこの世にいねえのかなみたいなことを考えたりとかね。そんな男勝りの女いたらもう一生ついていくけどね、俺もう死ぬしかないみたいなこと言ったら、セックスさせてやるから死ぬんじゃねえみたいな風に言ってくれる女を探してます。あとはなんだこの話、まあそんな感じかな。あとね、先週ようやく、まあ、あまり関係ない話ですけど、ラジオ用にね、いつも使っているサーバーがあったんですけど、これを無事サーバーをね追加しまして、でこれ容量がね増えたからね、あと3年から4年ぐらいは、ラジオね、アップし続けても持つんじゃないかなと思いますんでね、まあ安心かなというところ。あと最近ずっとね、日記の方はつけてるんだけど、でサイトの方で公開してなかったから、まあ公開しようかなと。半年分ぐらいね多分アップしてないで溜まってるから、ちょっと日記をアップしようかと思ってるので、ぜひよかったら読んでみてください。先週話したね、あのエヴァンゲリオンの DVD をね探しまくってっていうね、その話も日記書いてありますから、多分ね話すよりも俺日記の方がねまとめてちゃんと書けるから、多分日記の方が面白く書けてると思うんで、よかったらちょっと日記もね、近いうち更新しようと思うんで読んでみてください。でそんな感じかな。ちょっとね黒歴史の方はね、また来週読んでいきたいと思います。まあそんな感じでね、今日もねちょっと1時間ちょっとでしたけども、いかがだったでしょうかね。正直、 まあ、個人的にはあのいい方、ね、いつもがっかりして、反省会しますけど、今日は反省会しないで済むような、ラジオだったんじゃないかなと思っているんですけど、自分が思ってるのと人が思ってるのは違いますからね、なんとも言えないですね。そんな感じで、で来週は6月の20日ね、こちら23時からまたやっていきたいと思います。まあ、来週になってればね、まあ一応明日のそのワールドカップっていうのもありますし、ここもし無理だったとしても19日の土曜日は確実にどこかしらで、都内とかでもうどこかしらでも何でもいいので、スポーツバーでね、日本戦見てるはずなんでね、それのレポートがねできるんじゃないかなと思うんで、もしかしたらね、もしかしたらそのまま女の子を持ち帰りして20日のね夜ラジオするときに、まあ後ろで女の子が寝てるかもしれないっていうね、可能性もあるぞというね、ちょっと妄想いい加減にしとけっていうのもありますけど、まあそういう可能性もね、楽しみに待っていていただいたらいいんじゃないかなと思います。あとはそんな感じかなね、ちょっとまあ長くなってしまいましたけど、今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。ではじゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さようなら。